こんにちは。
じゃ。
いやね、
うん、
12月もう半ばに差し掛かりまして、
はい、
もう2019年終了なんですけど。
終わるね。
どうでした
2019年
全体的に。
全体的にどうあったかな2019年。
マンスンさん、はい、
飛躍の年、
うん、具体的なね何があるかっていう。
いやもうね、やっぱりこの仕事してるとさ、もう、
はい、
毎月違うことするじゃん、うちの会社って。
まあまあまあ、そうですね、
本当に。まあ、なんか物作ったりとかさ、うん、なんかを考えたりとかさ、
はいはいはい、
でも何一つ覚えてないよ、もう本当に。
まあね、マンスンさんはどっちかっつーと今そのディレクションをね、
う
ん、多めにやってるんで、ね、はた、いはい、目にはちょっとわからない部分が多いんですけど、うん、まあ、結構いろいろやってるじゃないですか。
今年は、あ、でもそう考えると今年はね、電話とメールの年。
え、ごめんなさい、もう一回
電話とメールの年、
はい、すごい、それ平成初期の話
電話が生まれて、
電話が
生まれて、メールが、 E メールが生まれて、
E メールが生まれて、それでビジネスシーンが大きく変わったってい
やもう電話もいっぱいしたし、メールもいっぱいしたなっていう。
みんなそうだと思いますけどね。
いやもう人一倍
まあでも
人一倍した。
普段我々はチャットワークっていうサービスを使ってるんで、うん、メールのいわゆるなんかお世話になります、突然のご連絡失礼いたしますみたいなやんないじゃないですか。
あのね、普段のその社内では一切やらんからね。
そうですね、
ビジネス的なマナーみたいのはね、ちょっとやっぱりメールになるとね、急にやっぱり書くのすごい時間かかるというかさ。
確かに確かに。
これ失礼じゃないかなとかさ、すごい考えちゃうからさ、はいはい、普段は別にね、なんかこれどうですかみたいに言われたらみんな適当になんか書くじゃん。
書きますね。マンスンさん、うん、返事適当ですよね、
うん。
マンスンさん連絡なんか用事でする時があるんですよ。
あ、言うの忘れてたんですけど、今2人とも風邪ひいてます。
あ、すいません、風邪ひいてます。今日
2人ともね、鼻声で今喋ってる。
病院行ってきました
俺は昨日行った
マンスンさんの返事、明日じゃあ、
うん、
録音予定で行きましょうって言ったら、うん、トルティーヤってトルティーヤでも撮るってことなのか。
そうそう、それはちょっとかかってるから。
確かに。じゃあ、うん、ラジオの音源送ってくれた後に、うん、ジェームス・チャンスって80年代のあの人です、ジェームス・チャンスって。そうそうそう。あとね、ガオガイガ
ーいや、 あったじゃん、ガオガイガ
ー。いや、いや、ありましたけどあっただけですからね、うん。あとギャスパー・ノエ映画監督
ね。
すごいな、返事じゃない、固有名詞を言うっていうだけの。
なんかその時思いついちゃった、固有名詞を言う
それを返事として成り立たせてるのがすごい話ですけどね
いやでもね、なんかやっぱりみんなやってるじゃん。
いや、みんなやってますけどね。
みんなやってるから大丈夫、クラスのみんなやってるから。
それみんな真の進め先輩
みんなやってる。休みのでもさ、
はい、
人のこと言うけど、はい、ちょっとやりだしてない最近。
最近ちょっと迎合しようと
ちょっとずつやってるの、たまに。
やっぱその辺のさじ加減で僕上手なんで、うん、最初の方はやっぱり、はい、
そうね、ちゃんと、
わかりました、ね、了解ですってやってるんですけど、だんだんちょっと適当になってる部分もあって
うまいね、ちゃんとそこをね、さじ加減。
最初が行くとあれなんでね。
そうそうそう、
徐々に。長嶋さんの時にまだ、ね、はい、了解ですって
確かに、長嶋さんのチャットに対して、はい、そのこの上返せたらもう、はい、もう1位バーグの
まだじゃあ、ですね。まあ、原宿さんとかね、うん、マンスンさんに対しては適当に、うん、なんてピンスとか。
いや、いいんだから別に、なんだって返事なんで、ね、別になんか見ましたよってことだから。
まあそうですね。ただマンスンさん、まあね、話は戻りますけど、うん、マンスンさん、まあ、今年ねかなり忙しくやってたわけですけど、うん、まあ言うてね、うん、みんな忙しいじゃないですか、うん、なんだかんだ、
はい。
ただまあね、記事、
うん、
最後に書いたのいつでしたっけ
おもころ特集、
おもころ特集で
多分あれ
2017年
だよね、多分あれ8じゃないよね、もうね、
はい、もうやばいっすよ、2年丸2年経っちゃうっすよ
いよいよ忘れ去られるだろうね、みんなの気を頭の中から
記事書いてる、最近読み始めたみたいな人もね、
うん、いやそうね、
昔あんなゴリゴリ書いて月1で、
うん、月1書いてたね、
バンボン書いてたのに、うん、今だってなどうしちゃったんですか
新人としてさデビューしていい、
いや別にそれは自由ですけど
ちょっと新人ライターとして名前変えてやろうかな、まあ、一から、
それはそれで別にいいですけど、うん、じゃあ名前変えてやります、そんななんかマンスーンという看板が重荷になってるんですか、
いやもうだって何マンスーンってもういまだにね、まだもうこの名前でもう5年ぐらい5、6年やってるけど自分で口に出したくないんだよね、
マンスーンって
恥ずかしい顔ちょっと赤くなっちゃう、まあ、自分で言うと、
まあ、確かに よりそのハンドルネーム感が強いです、
ね、そう強いじゃん、
他の人ってまあ言うても、うん、例えば恐山さんとかは、うん、まあダヴィンチ恐山って言ったらあれですけど、う
ん、なんか恐山って聞くとまあなんかちょっと名前っぽくあるじゃん、
そうですね、う
ん、で原宿さんとかも ねやっぱ呼びやすいです、原を原宿にしてるわけだから、
まあ、恥ずかしいのは本当に、うん、マンスンさんと、うん、ギャラクシーさんだけだ、ね、
いやでも分かるかも、そのこの2人だな、恥ずかしいの、うん、
それだけ、
休みのもね、まあ なんかね、うん、そこまで恥ずかしくないんだよね、休みのって
そうなんです、あの微妙に名字っぽさがあるんで、
そう名前っぽさあっていいんだよ ね、
なんで
かまどはかまども結構俺恥ずかしいんじゃないのかな、ま
あね、でも
か
まどって一応その日本語ではあるんで、
そうか、横文字になった途端恥ずかしいよね、
そうやっぱり横文字の人ってあんまりいないじゃないですか、うん、本当に、ま
あ、でもギャラさんがやっぱあの年で自分のことギャラクシーって言ってるのやっぱり勇気づけられるよ、俺もあの年までは大丈夫なんだ、
45でこの前一緒に予防注射受けに行った時、うんうん、待ち合わせでギャラクシーさんみたいなことを言ってたら、うん、おかしいなこの人この関係性おかしいぞ、
本当だよ、ね、
45歳の人ギャラクシー
ギャラクシーさん
すごすぎるな、
そうこの呼び名が当たり前になっちゃってるからさ、普通に電車の中でさ、結構こうマンスンさんみたいに言われてさ、
はいはいはい、
もうなんか俺も別に言われて何も違和感はないんだけど、これ周りか、はい、ふと我に返った時すごいこれ違和感が感じるんだよね、
オタクのオフ会だと思います、
いや本当そう、
ね、
はい2019年よ、
そうですね、話は戻りますけど、うん、まあ、2019年もね終わるんで、
うん、
なんとなくちょっと振り返ろうかなと思いまして、うん、まあちょっと事前に考えてきたんですけど、ね、まあそれぞれのなんか、まあ、年間ベストみたいなのをね、
うん、
まあ、ベストっていうか、まあ、良かったやつみたいなことをね話していこうかなって思うんですけど、
2019年良かったもの
いいですね、閉まりますねやっぱりね、
よかったものをさ、
急にやるかびっくりしちゃった
ちょっとまあ企画っぽくなるからね、確かにそういった方が、
そうですね、
うん、
じゃあまずどの部門からいきましょうかっていう
ね、まあちょっとね部門いろいろあるけど、
まあおもころ記事からいきますか、
そうね、
やっぱり我々おもころに携わってる人間として、うん、おもころに言及するのがやっぱり筋なんじゃないかと思いまして、うん、じゃあどうしよう、僕結構いっぱい出してきたんですけど、
あでもまあなんかまあまあ言ってもらえれば
1位から言います、
うん、はい、
2019年一番良かった記事、うん、休みのが一番良かった記事、うん、山下ラジオのおもころ特集作実相寺秋夫、
はあ確かにあれはすごかった本当に、
いやあれがねやっぱりすごかったですね、うん、あの正直ねそんなあれで笑ったかって言ったらそんな笑ってはないん
ですけど、笑いの部分ではない、
あのやっぱすごいなと思って、ありなんだと思って、うん、映画ありなんだってそれまでもあの結構山田さんって映画フォみたいなことやってたんです、うん、パロディみたいなことやってて、うん、ターミネーターのパロディ
あやってたね
とか、
キャッチミーフユーキャンディ
とか、ね、そうですそうですそうですのパロディとかやってたんですけど、うん、あれは一応企画が別筋であってそこにコント的な要素が、うん、絡んでくっていう感じだったんですけど、もう実相寺秋夫に関してはもう完全なこうフィクショナルな、
うん、
作というかもう鉄頭鉄尾、まあ、コントっちゃコントなんだけど あんまふざけてね、ベロベロバーみたいなのがないっていうか、
でもあそこまでなんかカメラワークの作り込み本当にすごかったよね、
いや実装じゃ今日僕知らないかったっすけど、見たいなと思いました、
ね、俺もそうあの記事で初めて知ってちょっと調べたらやっぱりなんかそうやっぱだいぶ独特なカメラワークを使ってたと、
いやだからねこれはかなりおもころ記事会におけるターニングポイント、 おもころ特集、
実装寺明夫以前、実装寺明夫以降と呼ばれる、
うん、そうなる実際問題、
まあ、確かにあれがあってねやっぱりビデオドロームはおもころーむ、おもころーむやっぱりあれからもやっぱりインスパイア受けてる、
そうですね、これは詳しくは詳しい話はあのほかほかおにぎりラジオで話したんですけど、うんうん、あのそうなんです、僕が書いたあの「オモコローム」っていう特集があったんですけど、うん、あれをやったのはやっぱり実装時秋夫があったから、あこれやれるんだなと思ってやったっていうのはありますね、なんで僕のベストは山下ラジオ「オモコロ特集作実装時秋夫」です、うん、えはいじゃあ次はねマンスンさんのじゃあ、はい、どうしてベストを聞かせてください。
俺はねどうしてもあれになっちゃう、うん、
僕多分でも当てられる気がする、
マジで、
はい、多分
これが2019年、まあ、本当にねなんかもうちょっと泣いたかもしん、
泣いた、いやでも分かったわ、じゃあもう分かったわ、
これが2019年一番良かった、まあ、
当てたい、
はえ2019年一番良かったのは
あれじゃないですか、透明じゃないですか、え違う、
輪ゴムを100個つなげてバンジージャンプしてみたですよ
こいつふざけたなおい、
いや俺は焼かせてもらうと2019年良かった記事っていうしか言ってなくて、俺ネット全部の話だと思っちゃった、
そういうことだったんですか、オモクロ特集の話だと思って
る、俺はねネット全部だと思っちゃって、
マジスカスクエアガーデン
いやあの記事はねすごいよ、
いやいやいや確かにすごかった、うん、それで言ったら僕はでもやっぱりあの猿を風呂に、
あ、そうですね、まあ、あっちが最初だっただけだね、
あっちの方が良かったですけどね、うん、いや確かに良かったですね、あれはあの説明をしますと、うん、あのマジスカスクエアガーデンっていうなんて言ったらいいか、まあそのグループで活動してるウェブサイト、うんうん、県なんかそのグループ名っていうのが、ね、マジスカスクエアガーデンっていうのがありまして、うん、おもころライターでも書いてもらってる、ピロピロさんっていう方が所属してる、うん、まあ、グループなんですけど、そこの記事ですよね、
そうね、
はい、
すごいちゃんと説明してくれた、
いやいや多分、ね、知らない人もいるかもしれないんで、い
あの記事で、ね、一番やっぱ何がすごいかって、
はい、
やっぱ気流
そればっかが
本当ね、キリュウのファンなのよ、ね、キリュウガチ恋勢だから本当に
いやあのねキリュウさんいいですよね、うん、キリュウさんはそのマジスカスクエアガーデンの、まあ、メンバーですごい、うん、独特な風貌をしていまして、うん、あの髪長めで、うん、あの
オールバックで、
ね、オールバックで小さめのサングラスをしているっていう丸いサングラスを
レオンがかけてる、
あそうレオンがかけてる、うん、あれをかけてるっていう、いやマンスンさん本当そうなんですね、なんかあるたびに桐生の新しい記事が出たそればっかなのよ、
キリュウに惚れてんの俺はお熱キリュウに
そう
ただなんか一回ね、
はい、
今年ねあのキリュウに会うチャンスがあったの実は、
うん、ああなんか、
ね、なんかそうおもころの、まあ、編集部と、まあ、ちょっとあのおもころにも所属してピロピロさんが飲むみたいになって、
ありましたね、
そしたらキリュウも来るみたいな話を聞いて、で原宿さんとかに来るみたいに誘われたんだけど、一日ちょっと考えていくかどうか、うんうん、やめたのよ俺は
なんでやめちゃうんす
か、やっぱ気流は俺記事の中の気流が俺は俺の中の気流だから、うん、会うとね多分気流じゃなくな気流のファンじゃなくなっちゃうかもしんないのが怖くて俺は気流をずっと好きでいたいから、
すげえややこしいファンじゃん、
そう ガチ恋勢だから俺。
吉永小百合とかじゃないんですか桐生
って。桐生って吉永小百合だよ。
いや違うでしょ全然。
令和の吉永小百合。
違うでしょ、まだ生きてるし。いやーなるほどね。
これはねもう桐生に一度も会わずに今後もねやっぱりやっていきたい。
あ、そう、うん、僕この前会いましたけどね。
あ、そう記事にね、はい、出てたんだよね。
あ、そうそうそう、まあ、僕もやっぱり好きで、うん、あのこの前のメンタの記事があったんで、うん、あそこに出てもらったのもやっぱりいいなと思って、うん、桐生さんの佇まいというか、うん、分かるっす、マンスンさんが惚れる理由も、うん、あとね単純に真面目な話をするんだったら、あの記事自体もすごいあのいい記事で、うん、輪ゴム100個つけてバンジージャンプしてみたっていう記事なんですけど、
ね、まあ、釣りタイトルみたいになってて、そうなん、
本当は記事の中では別にバンジージャンプしないんで、い、うん、開いたらあのその桐生さんが座ってて怒られるんですよ我々が。 そんなことしたら危ないだろっつって、うん、俺が本当に安全なのをクイズ出すからどちらが安全か選べって言われて、そうそうそう、また違う記事の企画が出される
んですよ。で2個あって AB あって、どっちだったらその安全かみたいなね、やっぱりこう見てる側のこのリテラシーを問う記事なのよ、うん、
それで選ぶとまた怒られるっていう、そうそう、
ずっと怒られるっていう、
あのリセットさんとかと動物の森のリセットさんと同じ。 それはね、でもあれは面白かった、確かに。 いいですね、
あれやっぱりね。桐生はちょっと革命起こすかもしれない。桐生以前桐生以後になるかもしれない。
それはね本来の意味で革命。
え、
本来政府転覆させ
る。いやそれもある、
それもある。
それもある。
それはない
です。何かのアイコンになる気がする。ビリー・アイリッシュの次桐生かもしれない。
じゃあユリーカで特集されて、
特集もされるし、アドビのなんか YouTube の CM に出るかもしれない。
あとねやっぱりみんな忘れてると思うんですけど、うん、今年出たんですよ、うん、あの伝説の記事がまた再び、多分もうほとんど多分みんな忘れてると思うけど、うん、僕はちゃんとあったぞってことを伝えたいんで、詳しく喋んないけど、うん、タイトルだけ言わせてください、はい、永田兄弟の都市伝説3。あともう一つやっぱ外せないのが、うん、めっちゃむずいクイズ、ムイズ。
あれも革命だったね記事の。
いやーすごかったですね、やっぱりああいうのだけ読んでたい。ムイズは本当正確に覚えてるんですけど、うん、あの声を出して4回笑った。面白かった。
でも本当ムイズが多分今年一番多分ね次のページへ行くの押すの楽しみだったら本当にムイズかもしんない。
ムイズはすごかったですね本当に。もうすごいしか言えないんですけどね、
これ以上はなんかもう感じ取ってもらうしかない、
ね、野暮になっちゃうんで、うん、これ以上言うのはっていうね。あと
ユリーカムイズ特集あるかもしれない。みんな
せめて夢あごさん特集ねしてほしいですけどね。
いやあるな、ビリー・アイリッシュの次夢あごかもしれない。
そればっかり。はい、
はい、
じゃあ次は今年良かった食べ物。食べ物、
いや食べ物、
食べ物、ね、
食べ物は何でもいいよ。もう
すごい急にバカみたいになりましたね。僕でも正直あんまり冬ボーンに関してよく分かってないんで、うん、僕からまた言おうかな、うん、なんかそんな大したことも言えないんで言います、うん、
はい、
今年良かった食べ物、西口焼き豚の皿軟骨。
知ってるかなこれ。
西口焼き豚っていうね、あっちは
本店が浅草橋にある焼き豚屋さん で、ね、うん、で上野にもあって、うん、上野に行ったんだよね確かね、上野店にも一緒に ね
大吉さんとかと飲み行って、うん、そこで初めて食ったんですけど、
皿軟骨っていうのはこう軟骨、肉の部位の軟骨を、あもう圧力鍋なのかな、うん、もう本当もうトロットロ、
そう
本当箸で触ったらふわってほぐれちゃうぐらいの柔らかさまで煮込んだ食べ物で、
う
ん、
そうね、僕そんな飯で感動することないですけど、うん、これはめちゃめちゃ
うまかった。しかも安いんだよね、300円ぐらいなんだよね一皿、
安いんですよです。あの本当に言うべきことがないんですよね。
そうね、
あんまりそもそも興味がないんで、
皿西口焼き豚皿軟骨で調べてもらうか。あと秋葉原に焼き豚元気っていう西口焼き豚の兄弟なのかな、 店主オーナーの兄弟がやってる派生店みたいなって、うん、メニューほぼ一緒なんだけど、そこでも食べれる。
あ、すげえ詳しい。
焼きとん元気は秋葉原にこの間2号店ができて、
詳しい。
ぜひ、ね、おすすめの飲み屋さんなんで行ってください
ね。なるほどね、っていう感じなんですけど、僕はいいんですけど、うん、マンスンさんやっぱりね、仕事中の2割ぐらいをグルメ情報を集めるのに使ってるんで
そうね、
気になりますね。
いやもうね、これはこれ言っちゃったら多分やばいかもな。
そんなことあります？
売り切れるかも。
ということは
話題になって
既製品ということですね。
そうそうそう。
なるほど。
これはね、トップバリューの、
おう、イオンのトップバリュー、
マイバスケット行くと、あの商品名の前に TV って書いてあるんだよね。 TV トップ、ずっとなんかテレビだと思ってて、はい、なんでこうテレビついてんだろうと思ったけど、トップバリューだったんだよね。
知らんけどテレビついてるとは思わないでしょ。
で、そのトップバリュー、
うん、
塩だけで味付けしたトルティーヤチップス。
はあ、なるほどね。これね、あの持ってきてよ。
確かに。そうだね、持ってくればよかった。
いや、そうです
ね。いや、昨日も食ったのよ。
いや、はいはいはいはい。
週に3回ぐらい食った。
じゃあ持ってきてくださいよ。今僕はもうね、食ったこともないんで。
そ
はあ、確かに。
要はあの
トルティーヤっちゃあれですよね、あのなんかメキシコ料理。
そうそうそう、あのドンタコスとかさ、はい、だっけ、三角形のなんかコーンスナックみたいな、
まあ、ドリトスとかね。
ドリトス、そうそうそう、うん、あれの塩味なのよ、要は。
はあ、なんか
濃い味は大体なんかあれのナチョチーズとかさ、サルサとかじゃん、ね、
味付いてます。はい、
俺はあれの塩が大好きで、で結構ドリトス塩味売ってるんだけど、あの海外仕様のでかいパッカーで400円ぐらいする。
ありますね、
すげえ量の。あれでしか売ってないんだよね。あと、うん、カルディにも塩味の売ってるんだけど、
うん、
それよりもトップバリューの塩だけで味付けしたトルティーヤチップス、
うん、
でこれ多分80円ぐらいなのよ。87円。
まあ安いですね。
で量も結構入ってて、
ほう、
めっちゃうまいのよ。でなんかつけるとかじゃなくてもそのまま。
はあ、なんか全然ピンとこないですね。
うん、
だそもそも僕なんだろう、ドリトスとかも味嫌ですもん。
え、
なんかめっちゃコーンの味するじゃないですか。
あ、コーンチップスだからね。
なんかあれうまいっすか。
うまい。
飼料って感じしますね。なんか
なんかこうちょっとポソッと残るっていうか、口にね、中にね、
あれが独特で。だから味の強いやつ、それこそね、あのタコスとかそういうやつはいろんなやつが入ってて、それで一緒に食うからいいんですけど、塩って、
塩だけで味付けしてるから。
はあ、なるほどね。
これがもううまーて、うまーて。マイバスケット言うと絶対買っちゃうんだよね。
まあでも確かにこの情報はね、あんまり結構ローカルな情報というか、まだどこにもね見つけられたんで、
イオン系のスーパーに行けば、まあ、マイバスケットしかり置いてあると思うんで、ちょっとねお菓子コーナーもし見かけたら。
なるほどね、いいですね、
うん、以上。
ありがとうございました。まあやっぱ最後なんですけど、うん、あの我々ってどうしてもね
そういうの言っちゃう、
外せないのよ。やっぱりさ、
言ってから話すタイプ。
我々って言ったらやっぱりどうしてもね、切っても切り離せないもの、わかります？
防線張るね。
ミュージック。ミュージックなんですよ、
うん、
まあね、ちょっと言い訳しましたけど、うん、ただまあ音楽のベストを言ってこうかって思ってるんですけど、うんうん、どうなんでしょうね、これかなりモロ刃の刃ではある気が。やっぱその鼻につくんじゃないかな、ね、
いや、それはでも言い方だと思うけどね。
やっぱりマンスンさんの昔ヌートンでやってたね、うん、音楽のあれもありましたけど、
はいはいはい、
あれもやっぱりね、だいぶ鼻につくと。やっぱ不評がね、やっぱりこいつこいてるぞっていうね。
一番キレてたら原宿さん。
原宿さんだけはキレてた。
ずっとキレてた、あれに。
あのそう、一回酔っ払った時めちゃめちゃキレてた。
めちゃめちゃキレてたね。
休みこれ分かるみたいな。じゃあ、いや、いい
か。ただ俺は言いたいのは、原宿さんは今ね、まあ、他のクラブ入ってくれたら、原宿さん日報というか日記が読めるわけ。
読めますね、毎日更新の。
あそこでハルクさん毎日曲の紹介してるからね。
だから
やりたかったんだろうなっていう、
ね、羨ましかったんですね。
だろうね。はい、それがねやっぱり、まあ、ベストってねやっぱ言っちゃうとこうね。
まあまあ良かったやつ。
良かったっていうか、うん、まあ俺はもう単純に考えて一番聴いてたというか、
う
ん、ずっと流してたのなんだろうみたいな思って、
うん、
iTunes の再生回数
を
見てで。一番多分ずっと仕事中に聴いてた曲が、
うん、
やっぱりね、
うん、
スワローテールバタフライ花澤香菜バージョン、
あれね、
そう、
はいはいはいはい、はい、
あれだったのよ、
あれすごかったですね。
そうなのね、まあ、あのイエンタウンバンドって、まあ、昔チャラがねやってた、
ね、
あの映画の
スワローテールっていう岩井俊二の映画、
岩井俊二の映画の中の、はい、まあ、劇中の中で組んでたバンドを実際にまあね、CD とかも出して組んで実際に CD とかも出してたんだけど、その中の、まあ、一番、まあ、みんな多分一番有名な曲が、
すごいね、
スワローテールバタフライ愛の歌ってやつで、それが、
はい、
ソシャゲだよね確か、絶望都市とかなんかそういう
あれ何でしたっけ、ね、そう、なんかの
それがアニメ化されて、その主演が花澤香菜だから、
うん、
エンディングでなんか有名曲のカバーをやるみたいな企画があって、花澤香菜がそれをカバーした、
ありましたね、うん、あれはすごかったですね。
いやーすごい、あれは
あれはねすごい本当ね、これは発明だと思う。
いや本当に
考えた人すごいなと思いましたよね、うん、何も言えないですね。すごい、いや僕良かったですよね、あれは。
花澤香菜のボーカロイドを作って、
うん、
もうこの世の全ての歌を全部花澤香菜に変換してほしい。俺は
いや、それはそういうことじゃないと思う。
え、
そういうことじゃないと思う、やっぱりイエンタウンバンドだからいいんじゃんっていうところがある。
いや、それやっぱり、まあ、もちろんあるけどね、多分もう本当、いや全部いいと思うよ、花澤香菜にしたら。
いやそんなことない、
もうやっちゃおう全部
全部やるんです
か。スリップノットとかも全部も花澤香菜の声で、
どうなるんスリップノット。
でも優しく歌って。
じゃあスリップノットじゃなくてやってもらえますか。昔でもあったやつがあって、うん、花澤香菜じゃないんですけど、うん、ほんと謎な CD 企画みたいなのがあって、うん、パンクのバンドをあの声優が可愛い声で歌うっていう企画があって、それでね、あのオフスプリングを、
うん、
あの門脇舞が歌うってやつがあって、それがねすごかった。あのまあ、いい意味でカルト的な人気はあるんですけど、あんま良くない良くないというかちょっと気恥ずかしくなっちゃうんですね。
アバンかやっぱり。
そうね、
いや、あの本当ね、あの、まあ、シングルで A 面って今すごい自分で言おうとして古いのかなと思っちゃった、う
ん、まあ、A 面って概念はもうない。
そう、ね、
あるかある、
あるかあるかないことはないけど
まあでもあんまり人間、まあ、両 A 面シングルとかも言わないですよね。
1番がそのスワローテールバタフライで、2番があのマイリトルラバーの曲も忘れちゃった、うん、マイトラバーの曲をカバーして、それもまたね、
はいはいはいはい、
いいんですよ。
ちょうど気持ちいいとこついてるんです
ね。ちょうど多分ね、花澤香菜のこの声帯というか、花澤香菜が発動することによって、うん、気持ちいい音域の多分曲を選んでるんだろうなと思って、う
ん、あとマンスンさん年代的にも気持ちいいところですね。
いや気持ちいい、そうそうそう、それもあるかも、
ね、90年代のまあ後半ぐらいですもんね、
まあ、8ミリシングルの頃ね、
はいはいはいはい、
いやあれは本当気持ちよかったね、聞いててずっと聴いてた。だから
なるほどね、いい、しかも
これ以上
言えないね、
これ以上ない、
ね、特に面白話みたいなのはないですよね。
ないから
確かに最近声優でカバーっていうと高木さんのカバーアルバム、
あああったね、
あるじゃないですか、
高橋理恵、
名前忘れちゃいましたけど、
声優が、
うん、もう声優僕あのゆるゆりぐらいからもう全員わかんないですよ、うん、ゆるゆり以降の声優、
ゆるゆりの声優言ってみて、
わかんない
わかんないじゃん、
あ本当に、だからもうゆるゆりから、うん、あからとかゆりゆりはもうわかんないです、
あもうわかんない、
そうだから2011年か10年ぐらいでもバッサリ、もうそれ以降の人たちも全然わからないっていうね、何の話だっけ
声優がカバーしてる
してるやつはあって、それはね結構ね良かったですね、うん、生き物がかりとか全然聞かないんですけど、あのカバーしてる曲がめっちゃいいなと思って、まあ確かにな、やっぱ全員声優にカバーさせるべきなのか 僕休みのやつは、うん、なめだるま。
なるほど。
なめだるまの2019年出たアルバム、はい、God Bless Buddha Sess、うん、これがね、まあ良かったんですけど、うん、まあ、なめだるまって、まあ、ヒップホップのグループで熊谷の人なんですけど、うん、
埼玉のね。
そうそうそう、もうね、もう言っちゃうけども、うん、ラップの内容がもうほぼ全部、うん、全部マリファナの内容ずっとラップしてるっていうグループで、で一応ねマリファナのことも歌って、あと過去に死んだ自分たちの友人のことであったりとかも歌って、大体歌詞の
あれだよね、あの窃盗で、
あ、そうですそうです、
逃げてる時に車が事故って死んじゃったんだよね。
そうなんです、あの死んだ友人っていうのはそう、うん、警察に追われて死んだって、だから本当のあのサグライフを送ってる人たちなんですけど、うん、まあ、その人たちが出したやつがすごいね、言ってる歌詞の内容っていうのが多分どの曲も全部同じなんですけど、うん、ただねこれがいいんですよね、なかなか、うん、最近あんまりいなかった、まあ、いわゆるストーナーラップっていうんですかね、うん、そのマリファナのことをずっと歌うとか、うん、昔は MSC とか、うん、あのそういうなんかアンダーグラウンドラップみたいなのがあったんですけど、最近またちょっと珍しいというか、
そうね、
まあ、それこそバッドホップとかも、
うん、まあ、昔とかの、ね、
悪いことしてたっていう感じのやつなんですけど、うん、音楽性的にはどっちかっつうその今現行の US のヒップホップの、まあ、トラップっていうそのハイハットがずっと鳴ってるようなビートでやるんですけど、アメダルマは結構そのオーセンティックなヒップホップというか、うん、割と90年代的なヒップホップのマナーにのっとったラップとかトラックでやってて、そこがそれはいいなっていうね感じなんですけど、
メンバーの名前わかんないけど、すごいあのメガネかけてピッチリ髪を分けてる人、
はいはいはい、いますね。誰だろう、バダサイクッシュかな、わかんない、誰が誰だかはちょっと認識してないですけど、
ああいうなんかねその悪い人、まあね、いかつい、
うん、
人がすごいなんかメガネかけてピッチリ分けて、うん、でもめちゃめちゃタトゥー入ってるのを見るとなんか、はい、ゾゾゾゾゾって
ゾゾゾゾゾってどういう意味なんですか。怖い
怖い、
あ、まあ、怖いですよね、だって、うん、本当刑務所今一人メンバー、
あ、入ってる、
今確かもう今入ってる現在入ってるんです
ごい、
今3人なんですけど、うん、1人死んでて1人今刑務所入ってるのかな多分。あと、
うん、
これもあんまり多くは言わないですけど、うん、あのギャングスターっていうラップグループがいまして、うん、それが、何年ぶりだっけな、十何年ぶり、うんうん、16年ぶりか、16年ぶりに出したアルバムが、うん、めちゃんこ良かったですよっていう、ね、終わり方どうします、
終われないね、終わるに終われないわこれじゃ、
みんないつもどうやって締めてんだろ
う、どうすりゃいいんだろうね、
うん、どうすりゃいいんだろうね、爆発して終わってもいいかな、そう、あの昔それこそヒップホップのアルバム曲とかで、うん、
最後
ボーンって結構あったんですよ